どうも、オレンジです。
果てしなきスカーレット見ました。現代の地獄とは何か問題、異文化や加害側を理解する難しさ問題、映画感想の流通問題など話したいことがたくさん生まれる映画でした。甘ーい、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、あと何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんは今日何をしてましたか？
映画に行ってました。
おう、スカーレットまさに。
はい、まさに、ついさっきまで行ってましたね。
なぜこのタイミングに？
難しいね。オレンジさんは公開初日か翌日じゃないとダメ派の人だと思うんですけど。
いやいやいや、じゃないですけど、そうじゃないです。まあ、結構そういうふうに言ってますけど、ね、
はい。
でも、別に後から行くのはいいんですが、
はい。
まあ、よりによってあの作品をなぜこのタイミングに見るのかっていうのはちょっといろいろと、多分多くの人が聞きたいところだと思うんで、はい。
いや、別に。
特典目当て？なんかあの手書きのあれが良かった
そうなのよね。手書きの時をかける少女の色紙が欲しくて。
あれ抽選なんでしょ？なんかどれが当たるか分かんないって。
あ、抽選っていうかその、今ね、映画館を見に行くと、赤いラメというかその照り照りしてる封筒の中に、特典が入ってまして、開けると、
うん、
過去の細田守作品の、イラストが、色紙に書いてあるっていうプレゼントがもらえるんですけど、
しかもあれ、細田さんの直筆だっつうんだよね。あれさ、だからって、もともとだって、貞本義行さんのデザインじゃないですか、あの人物って。それをお前が描いていいのかっていうのとか、いろいろ思っちゃいます
ね。オレンジさん、ツッコミ怖い。まあ、とにかく、はい、いや、もう、大変よ。大変ですけど、ただ、スカーレット見に行ってるから、スカーレットのキャラなの、じゃないのかなって、ちょっと、思うには思ったけど。
そうだよね。なんで過去作の今頃いろいろ描いて撮ってるのかっていうのは、みんな思うよね。そう
ちょっと思いましたけど、いや、なんだろう、ね、いや、まあ、話題になってるじゃないですか、なんか、ネット中では。
まあ、いろんな意味、そうですね。僕もだから見てない。僕はもともと細田守さんのファンだと自認していたんだけど、だんだん、あれが積み重なってて、未だに見ていないって状態なんで、うん、はい。
で僕も、未来の未来は見たかな。だけど、その後のやつは見てないんですよね。
あ、僕はちゃんと見てますよ、そこら辺まで。中村かおさんとか僕ファンなんで、はい。
歌ってるやつは見てないんですけど。
竜とそばかすの姫ね。そう中村かおさん主演のやつ。
で、まあなんかちょっと、別にその、特にないんだけど、だからこれは良くないんですけど、やっぱその、この社会現象としての、細田守作品とは何かっていうさ、ことに、やっぱちょっと興味が惹かれすぎてしまって、はいはい、たのと、
なるほど、見とかないとと、今。
あと、正直言うと、僕、鬼滅の刃見に行ったんですけど、
はいはいはい。
その予告編のスカーレットは、ちょっと興味出たの。
はい、歴史ものみたいなところってことですかね。
歴史ものというか、地獄らしきものを描いてるっていうところ。
ああ、なるほど、ほうほう。
俺、地獄ファンなんですよ、一応。
地獄にファンっていう存在があるんですね。推しってことかな？地獄を推してるってことか。
地獄っていう文化があるわけです。
ああ、まあ、いろんな描かれ方してますよね。
人間が死んだ後に、そう、どういうふうな世界に行くのかってことを、うん、まあ、仏教だとかさ、いろんな宗教でもそう、はい、体系立てて、で、何種類も地獄が、種類があったりとかね、地の池地獄とか、針の地獄とかさ、で、その、地獄に行くかどうか。
バケバケのヘブン先生の影響とかではなく、昔からですもんね、ポンさんね。
まあ、別に、まあ、小泉ヤクマは昔からいるから、影響は受けてないとは言いませんけど、
ね、
最近のことじゃない。
だ
から当然受けてると思いますけど、はい、まあ、彼はね、ちょっとお化けの方なんですが、その、うん、何閻魔大王など、その裁判官がさ、はい、実はもっといっぱいいるみたいな話だとか、うん、そういうの結構面白くって、楽しいんです。陸
刀ってそうでしたっけ？なんか6つぐらい取るってあれでしたっけ？
いや、なんかそのね、そう、ちょっと細かくは忘れたけど、なんかその、はい、女癖があるよ、男癖があるよ、みたいなこととかさ、なんか正直かとかいろいろ判断するのがあって、その一人が、閻魔大王さんなんですけど、うんうんうん、とか、そういうさ、地獄の描き方って結構面白い。だから何が
現代、幽遊白書とかでもね、いますもんね、小閻魔とかね。うん。いろんな、
そう、だから結構地獄は描かれてるし、古典でも結構地獄を名監督がやったりしてるわけ。うん、地獄ってタイトルでね。
黒沢明とか言ってましたっけ、あれ
黒沢明は夢の中でやってるのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、うんうん、あの、結構あって、だから地獄をどうやって描くのかなとか、はい、そういうふうなことで、うんうん、だからいわゆる細田守っぽい映画が見たいというよりかは、そういうあのちょっと暗い目の感じがどんな風に、映像として作られるのかなという興味もあったこともあって、
うん、
まあもういい加減見とかないと、そのネタバレありとかなしとか、はい、あとその中身見てないのに語り出すようになっちゃう危険があったから、もう見ようと思って見ました。うん、
でも俺ここまで、まあ、僕映画好きなんでいろいろと映画の情報とか追ってるんですけど、
うん、
も
う
公開から多分1ヶ月近く経つのに、
うん、
全くネタバレが流れてこない映画っていうのも結構久々ですよ、あのシネコンクロスの映画で。
あ、そうですか。
ネタバレっていうか、まあ、まあ、なんとなくシェイクスピアの話を元にしているんだよっていう話とかは来るけど、はい、あ、まあ俺が意図的にそういうレビューとか読んでないからなのかな。
まあ、この話が、いわゆるネタバレっていうことが大きな要素になってないっていうことと、
うんうんうん、
あと、まあ分からんけど、そこまで言及するとちゃんと見てない人も多いんじゃないの？もちろん見てる人もいると思うんだけど。
まあ、ね、ヒットっていうか、大こけして、まああの規模の映画にしては大こけしちゃってるっていう状況だけがなんか一人歩きしてる感じはありますもんね。
はい。なので、まあ見ましたけど、はい、まあちょっと、ご希望があれば話しますが、まあ僕はシンプルに最初から最後まで普通に興味持って見れましたよ。
あ、面白かったんだ、ポンさんは。
うん。その、いや、いろいろ思うこともありますよ。その作品そのものの品質についての言及も、うんうん、まあ一つのエンターテインメントとしても楽しいし、うんうん、映画が掲げてるテーマについても、まあ例えば僕なんか人をケアするみたいなテーマを作品の中に見出したりしたんですけど、うんうん、こういう視点で見ると、うんうん、あ、こういうふうに描くのかと、あ、これはちょっとどうなんだろうとか、なんかそういうふうなことも思えましたし、
うん。
なんかいろいろ見応えがある映画ではありました。
なるほどな。ちょっと僕も実はね、来週の水曜日に見るスケジュールを一応立ててるんです。ちょっと仕事がバタバタしてたんで、なんか見たい映画を優先してたら、かなり後回しになっちゃってたけど、うん、いよいよね、映画館でかかるかどうかわかんないし、さっき言った特典のこともあるんで、ね、僕は狼子供の雨と雪っていう作品が大好き。その年のベストに選ぶぐらいに好きだったので、はい、まあだからそのキャラクター、でもね、細田守が描く、その、あれ、ゆきちゃんかな？どっちだろう？わかんないけど、お母さんだったかな、どっちかわかんないけど、あの絵はなんか違うんじゃないかなって思ってたりはする。思ってたりはするんだけど。
うん。なんかよくわかんないけど、まあまあ、
いや、キャラデザってあるじゃないですか。やっぱり、さだまよしゆきさんの、まあ、エヴァも作った、さだもつさんのデザインをベースにしてるっていう、あれが良かったりしたらね。
そこかね、これ
な、
ファンの
趣味なのかもね。どんどん違和感が、細田守オリジナルのキャラクターになっていくと違和感が出てくるっていう、なんか、
そこかどうなのっていう。ちょっとわかんないですけども。
まあでも僕もだから、まあ、
やっぱり堀井雄二が描いたスライムが一番偉いですか。
あれ、ごめん、堀井雄二さんが描いたスライム見たことないんだわ。どこで見れるんだろう。
いやいや、どっかで出ると思いますけど、探せば。堀井雄二の。
てか、堀井さんって、デザイン、うん、まあ、鳥山明が当然、昔は描いてたでしょうけど、堀井さんってデザインできる人なの、あの人。
コンセプトを鳥山さんにこういう感じでお願いしますってお伝えしたところ、はい、出来上がったのが、っていう、うん、ビフォーアフターがあるんで、なかなか面白い。
なるほど。じゃあ、元は堀井さん描いてたんだ。
まあ、いや、それは、だって多くの監督はそういうことをすると思いますよ。はい、多分、ちょっと正確には分かんないけど、まあ、富野さんとかもね、はい、そうだと思いますけど、まあまあ、うんうん、それは、それとして、ぜひ、中身ね、ご覧いただいたら、はい、その、
うん、
人が入る、人気があるっていうことと、中身の、その、精度としての問題と、あとシンプルに映画見て、いろんなこと感じることがあると思うんで、その話となんか、うん、全部分けた方がいいと思いますんで、まあ、負けにくいんだけど、うん。うん。で、そういう話を聞きたいですね。
なるほど。まあ、見たらね。見てても、でも、良くなかったら話す場がないって。だから僕は、結構まあ、ドラマのレビューとかもなんか、仕事とかでやってたりするんで、うん、そういう時思うたびに、基本的にはやっぱいい作品しかレビューしないんですよ。うん、てか、できないというのが適切かもしれない。写真っていうね、ドラマで劇中の写真とか、あとはジャケット写真っていう、そのドラマのポスターとかの写真とかって、はい、
うん、
基本的にまあテレビ局に権利があるんで、
お借りしてるってことですね。
そうなんです。記事中で使うためにはテレビ局の方にお願いしてこう、うん、出してもらわないといけないので、もちろん原稿確認とかもするしみたいなことがあるんで、
はい、
それで言うとあまりこう否定的な、まあ、原稿確認してもらうのであまり否定的なことを書きにくいっていうのが正直なところあって、もちろんあの必要な時にはやってたりするんだけど、それを明確に一回やった時に結構こうあのケンケンガクガクのテレビ局との接触みたいなのがあったりしたので、
まあだからそれは半分広告だからさ、だからここはほらあのそういう意味ではあのノースポンサーでやってますんで、
そうなんです、そこを、うん、だからなるべくであればなんか否定的なもの、だからスカーレットが良くなかったとしたらば良くなかったってことをやりたいし、なんかそういうものももうちょっとちゃんと自由に話せる場っていうか、あえてそういう場設けないとみんな話さなくなっちゃってる。今は、その、評価したがる傾向にあるので、
うん、そう、まあ。ちょっと極端ですよね。
うん。そうなんですよね、うん。だから、僕は、あの、ツイッターとかでも個人的なアカウントとかで、出すときには、もう正直にその作品を見ての感想、否定的なことも含めて書くようにはしている。っていうか、基本的に僕は自分のその感想とかを記録としてこう、アーカイブしている意識が強い。っていうか、そういう場がなくて、その、なんだろうな、自分だけでこう、なんだろう。投稿する自分のためにメモしておくみたいなことをしちゃうと、それが続かなくなっちゃうから、あえて公に出す、その X とかっていう場所で、やることによって、なんか、まあ、人に見てもらうと、やっぱね、その報酬性というか、反応とかあったりすると嬉しいし、うん、もしかして、あの、場合によっては、その、作り手の人にも届いたりして、その意見が、まあ、作り手の人に届くってこと自体も、ある種の快感になってやってたりするっていうところもあるので、そこら辺、のそう発信っていうものはしてるけども、やっぱそこに嘘をつきたくないというか、そこの時点で嘘をついちゃうと、なんか自分としての感想のアーカイブとしての価値がなくなっちゃうと思っているっていうところもあるので、そこは正直にやっていきたいなっていう話もありつつっていうところで、あ、そろそろ本題にこう時間がどんどんなくなっていくんで、で、僕自身は今日ですね、イベントあるイベントに行ってきまして、
はい。
あの、キキカイカイっていう、人気のポッドキャストコンテンツ、スポティファイとかで配信してんのかな、
はい。
の人気の、タイタンさんというラッパーの方と、玉木周慶さんっていう、もののあわれというバンドの、フロントマンの方が、二人でやっているものがあって、で、そのポッドキャストきっかけとか、そのポッドキャストのある種のオンラインコミュニティみたいな形で、はい、ピンピン団地っていう、月額いくらか払うと、参加できるディスコードっていうあの、オンラインのアプリの、コミュニティがありまして、そこでまあ、日々、はい、いろんな、情報交換みたいなものが行われていたりして、結構そのタイムラインっていうかね、はい、いろんなチャンネルがあって、いろんなテーマ、カルチャーだけではなくって生活のこととか社会のこととかいろんなテーマで会話がなされているので、そこが面白くて、見てて、で、そこのやってるディスコードコミュニティ以外に結構発信みたいなことをやってらっしゃって、団地ラジオっていう、いわゆるまあ本来ポッドキャストで、流すようなトーク、まあゲストを招いて、いろんな詳しい政治の話もそうだし、カルチャーとかファッションとか幅広いジャンルの話を、まあ今のそのジャンルのトップランカー、例えばそのテレビ東京の大森時雄さん、ホラーのまあ新しいホラーブームを作った一人だと思いますね。そういう人とかを呼んできてトークしてもらうみたいなものを、日々、団地ラジオって言ってるのかな？ピンピン団地のラジオだから。団地ラジオという形で、配信、クローズドコミュニティだけで見られるような形で配信をしていたりとかして、そういうコンテンツも魅力的なんですけど、そこが、今回、まあ、クローズドイベントっていう、まあ、その、ピンピン団地っていうところに参加している人だけに告知されているイベントで、20というイベントが行われまして、これがまあ、なんと、10時間ぐらい、ずっと、ゲストの方含めておしゃべりする。主要なメンバーは、その、キキカイカイの、パーソナリティの一人である、タイタンさん。で、あと、サイキポインティさんっていう、あの方は何なんだろうな。もともと僕はコルクっていう会社の編集者として認知していたんだけど、いつの間にか、いろんな、YouTube とかで人気になり、ワイダン YouTuber っていうのかなとか、あと、まあ、ポッドキャストもやってらっしゃるし、いろんな、それこそ去年は橋本環奈さんのなんか週刊誌報道で一緒に映ってて話題にもなったりしましたけど、さっきポインティーさんっていう方とか、あと、ウォトさんっていう、地球の運動についてとか、100M っていうね、 今年、映画化もされましたけれども、漫画を描かれていらっしゃる、まあ、大ヒット漫画を描かれていらっしゃる魚戸さんという、その3名の方が一応主体となって、前半後半3時間4時間ぐらいずつで、それぞれゲストを呼んでみたいな感じのトークをずっとやっていて、
はい。
まあ、人間ね、10時間近くその人前でその身のない話をしせずにちゃんと身のある話だけで話し続けられるんだっていうところで驚いたし、最近そのポッドキャスト初のイベントっていろいろなところで生まれてはいて、なんかまあ普段からね、まあ僕たちもずっとポッドキャストやってますけど、なんかある種人に届けるために話しているのを日々こう練習しているみたいなところがあるので、それを活かす場所として、なんかイベントっていいし、まあある種ね、ポッドキャストだけでは今のところ日本では収益化できない。なんか海外とかだとね、Spotify で、課金を一部やってたりするらしいんですけど、日本では今のところできなかったりするので、その点、まあ収益化の構造としてのなんかイベントみたいなところでやってらっしゃったりして、その、まあ一つとして、100人以上かな、集まって、やったイベントがありまして、それを聞いていたので、はい、なんか今、僕の、なんか喋りのテンションとかもなんかおかしな状態のまま言ってる感じです。なんかね、イベントを参加した後にね、こう、話すって、なんかいいのかもしれないですね。うん。口が回ってる気がする。うん、何かしらなんか聞いてるだけなのに、自分を話してないのになんか、うん、イベント参加した後はなんかいいなと思うんですけど、
はい。
で、本題、もうあと10分ぐらいしかなくなっちゃった。
説明が長いよ。
はい。
はい。
そこに参加していたのが、ゲストで参加していたのが、はい、宮古慶果歩さんという、まあ、今年2025年でもう大ブレイクと言っていいでしょう。なんか、まあ、文芸評論家という界隈の中では、今まで出てきたことがないんじゃないかというレベルで、うん、そのメディアとかも出てるし、出す本売れまくってるし、みたいな人が、まあ、今回ゲストの一人として登壇されていて、まあ、前々からね、その、ピンピン大臣のランチラジオとかにもゲストで何回か参加されていたりするし、タイタンさんの、まあ、ご家族でやってる会社っていうのかな、飯塚事務所っていう会社の、まあ、所属、タレントとか所属メンバーの一人っていうことでもあって、はい、まあ、ずっとつながりがある方ですけど、僕、三宅さんについては、それこそ、天狼院書店、京都にある天狼院書店っていう書店で、なんかブログを書いてるところから認知はしていて、なんか、新しい書き手が出てきたなと思っていて、最初はなんか、その批評的なものを書かれたいんだろうなと思いつつも、もっとなんかポップな感じのテイストのことを書いてらっしゃったので、あ、この方はどういう方向に行くのかなと思っていたら、もう、あれやあれ、あれよと、こう、すごいことになっていったので、うん、
はい。
ただただ驚いているんですけど、
はい。
まあ、そこで、一番最近、三宅さんが出された本が、考察する若者たちという本なんですよ。
はいはい、
今年出て、まあ、これもすでに、かなりヒットしてらっしゃるらしいんですけど、なんかまあ、若者たちがある種、考察するのはなぜなのかっていうことを、まあ、いろいろな時流の変化とか、推しとか萌えから教えとか、なんかいろいろな、その、考察以前の、その、カルチャー的なものから、今考察以後どうなったかみたいなことを、こう、各章で、まあ、対を立てて、こういうふうに変化してきたみたいなことを、まあ書いてらっしゃったりする。で、その、まあ、序盤のところで、その、種明かしというか、なんで考察するのかっていう話は、もう、はじめにのあたりで書いてらっしゃって、ある種、その、まあ、自分の、その、なんだろう、ある作品とかを見たときに、それの、証明というか、自分自身がある種、そこに、なんだろう、コンテンツとかを見た価値があったみたいなことを、それぞれの若者たちは持ちたいんじゃないかみたいなことをおっしゃってて。
うん。
なんかまあ、そこら辺の、なんて言うんだろうな、話の展開としての納得感はすごくあったりしたわけなんですけど。
はい。
この、まあ、ね、有名になったなぜ働いてると本が読めなくなるのかとか、最近他にも話が面白い人は何をどう読んでいるのかとか、まあ、新書ですごく活躍されてますけど、なんかその、本、とかもまあ僕もカルチャー中毒者であらゆるコンテンツ、あらゆるカルチャーみたいなことを消費してたりはするんだけど、
うん、
なんかその、 考察っていうもの、まあ、作者が、解っていうか正解を持っているみたいな前提に立って、その正解の分析とか、深掘りみたいなのをしていくみたいなプロセスっていうのが、なんか、面白いとは思うけど、今一つピンとこない。ということ象徴的なのは、その町山智博さんとか映画の解説をされて、作者のその過去の背景とか、まあ、作品に描かれているものを過去の作品と比較して分析するとかっていうことをされてて、まあ、考察の延長線上の批評みたいなことをやってるのが町山さんだったりすると思うんだけれども、なんか自分自身で、なんかそういう考察したい欲求みたいなのがあるかっつうと難しいなとは思っているところがあって、ここら辺、ポンさんは考察っていうものについてはどう捉えてます？
まあ、考察って多分今語られてる考察っていうのはやや意味合いが異なるというか、うん、僕のイメージとは、例えばほら、うんうん、犯人は一体誰なのかとかさ、
うん、
この作品で実は糸を引いてるのは誰だとか、こういうことが実はキャラクターとして存在していてとか。そういう、なんていうかな。まあ、謎解きゲーム解いてるみたいなのを考察って呼ぶ場合が多いじゃないですか。
はい、はい、はい。
だ僕はそういうのは、まあ、意図的に嫌だね。意識的に嫌。でも、うんうん、例えばその作品が面白いかどうかとか質がどうかっていうふうな話とは別で、作品を見て、例えばどういう文化の背景がそこにはあるからとか、なんでこういう映画作られたんだろうかとか、あとまあ、極論、うん、これを見て思い出したことでもいいんですけど、まあ、映画に関して言えば、それを、うん、その表現されたものの前後に何があったかみたいなことを、まあ、知識を集め合うみたいなところが考察というふうにイメージをしているので、そういうことは面白いな。うんうん、多分こういうふうな表現ってあそこの表現でもされてて、引用意図的にしてるよねとか。
うんうんうん、
なんかわかんないけど、そういうふうなことは楽しいかなとは思いますね。
なんかそこら辺はある種、だから考察と批評っていうのを考察する若者たちの中でも、三宅さんは明確に対比をする表現で、初めにでもそうだし、終わりにでも書いていて、僕はだから結局考察する若者たちっていう本を考察するのであれば、三宅さんはきっと、批評をする人をもっと増やしたい。まあ、みんな言ってることですけど、批評をする人をもっと増やしたいってことなんだと思います。過去作もそうだと思っている。その、話が面白い人は何をどう読んでいるのかも、その批評っていうものを体系立てて、各章で、なんか方法論みたいなものを教えてくれて、結局それをまとめると、批評っていうものが、楽しくできる、あなたでもできるよっていうことを言っている本だと思ったし、多分、なぜ働いていると本が読めなくなるのかも、結局、本を読もうっていう話で、で、本を読む先にきっと批評を書くっていうか、まあ、それぞれのね、批評というレベルに行かなくても感想を書くっていうところまで行こうっていう話だと思うので、結局、ゴールはそこに持ってっていると思うんだけれども、
はい。
なんか、その、町山さんがやってるの僕も批評だと思ってるし、歌丸さんがやってるのも批評だと思っているんだけれども、なんか、そこってやっぱでもハードルがある。なんかポンさんも多分コンテンツの感想とか、それこそ戦隊ものとか好きなものについて、感想とか述べたいと思うけれども、そこは批評になるってるとは思う？ポンさん、その感想を述べてるときに。
まあ、批評にもまたいろいろ意味があって、その商売になる批評と素人批評と、うん、まあいろいろあると思うんですけど、ただ自分が見てる上においては、まあ、子供文化どうなってるかとか、まあ、あとこういう場合は子供のビジネス文化がどうなってるかとか、あとそのモチーフ表現をどういうふうに変えてきたか、例えばその戦隊ものだと人の死をどう描いてるかみたいな論点の一個ですけど、まあ例えばそういうふうな視点で語りたいなとは思うから、作品が意図してこういうことはどうなってますかって裏側を探るみたいなことよりかは、まあ、言葉上で言えば批評的なことをしたいなとは思ってるし、感想というよりかは、ちょっとそういうことを、かっこつけて混ぜてる節はあるかもしれないですね。
そうですよね。だから、なんか言ってしまえば、ポンさんも僕も、まあ本も読んでるし、まあコンテンツっていうものを、一般的な人に比べると、まあ一般的な人っていうのは、1年に1本か2本映画を見るかみたいな人に比べると、多分見てる方だし、僕はどちらかというと中毒者なんで異常に見てる方だと思うんですけど、
はい。
でも、それでもなんかちゃんと、 批評みたいなこと、まあテレビドラマとかさっき言ったようになんか仕事でやったりするけど、それも批評になってるかっていうと難しくって、でもなんかその三宅さんが目指しているところの批評家っていうか、その感想、いろいろなタイプの感想を増やすっていうことに、結果としてあれだけ本が売れてるけど、繋がっているのかっていうのは、なんか実感としてはないんですよね。あんまりこう、ツイッターとかを見ていても、面白いと思える感想を書く人ってかなり限られてる。時々はノートとかで発見されたりはするんだけど、なんか結構、その後増えているかっていうと難しいな、みたいなところがあって。ポンさん、なんかネット上で面白い感想とかって最近見たりしました？作品の感想とかで。感想、まあ批評なのかな。
まあ、ちょっとこれはプロですけど、IGN Japan っていう、その、ゲームとか映画の批評をやってる。まあ、それ YouTube でやってますけど。
山田修香さんですか？
あ、そうですね。はい。なんかは、あの、この前も、まあ、それこそ、あの、果てしなきスカーレットの話をしていて、あの、とりあえずネタバレ、あの、なしのとこまで聞きましたけど、いや、とっても面白い。そうですね。はい。ああいうふうな、まあ、ネタ、バレしない範囲でも語れること結構あるんだなっていう意味で。まあ、はい。あれはまあプロですけどね。ああいうのは。
プロですね。
はい。時々見て。
僕も前の前の文振りで、あの、ジン買いました、あの人の。
あ、なんかね、作られてたみたいですね。
そうそうそうそう。だから、でもそう、やま、そうなんだよな。そこら辺の人もやっぱ結局、あの、観測範囲限られてるし、まあ結構最近それこそポッドキャストでどんどん界隈が生まれていて、その周辺の人が面白い。もともと僕、テケシン音楽情報っていうところ、あの、YouTube チャンネルが好きで、もともとそこで、伏見俊さんっていうね、批評家の方も参加されて、伏見さんも僕も昔からなんか批評家っていうか、書き手として面白い方だなと思って、ずっと見続けてた方は、ではあったんですけど、でもなんかそこら辺の界隈からなんか新しいこうポッドキャスターが生まれてって、で実はそこにもライターの方がいて、書き手の方がいて、で結構まあポッドキャスターの方ってその批評家っていうか、まあいろいろな作品を分析するのが うまい方が多かったりするので、そこから新たな人を発見できているんだけど、結局なんかその界隈からしか見つけられてないなみたいなところがあって、うん、なんかもっと幅広い、それこそ音楽とかだったらば Spotify とかでポッと出したりとか、 YouTube とか TikTok とかであのポッと見つかったりするんだけれども、そういうなんだろう、うまいその仕組みみたいなものが、ある種批評的なものとか文章的なもの、最近はね、批評の賞とかもなくなってたりするので、スバル批評賞だっけとかもあのなくなっちゃったりしてるので、なんかそういうのが新しく見つかる仕組みみたいなのがあればいいなと思って、僕は昔そういう批評とかを求めるサイトとかを構想してたりはしたんだけど、結局頓挫してたりするので、なんか昔からそういう批評とかあらゆる人の感想っていうものをすごく興味があるなぁと思って見ていたっていう、そこのあの意識的にはね、あの三宅さんと共通するところはあるんだけど、あるからこそなんか、うん、また改めてちょっと本も読ませていただいてとか、三宅さんに注目が集まってるタイミングでまたそういうもの、批評を集める場とかっていうのはなんかやってもいいのかなっていうことを、まあ勇気づけられたみたいなところもあるっていうのが結論ですかね。
うん。はい。
ダメだ。イベントの後はなんか変なスイッチが入って話しすぎちゃうのでダメだなと思いました。はい。はい、というところで以上でございます。タナイジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで週2回ほど配信しております。ご質問サービスでお聞きください。ご登録もお願いします。また番組へのご意見、ご感想は公式サイトタナイジ .com のお便りフォームからお送りください。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
渋谷のシーンはちょっとプロモ感、お天気散歩人のポンでした。
タネラジまた、
また、
ね、渋谷で踊るっていうネタバレは来ました、
うん、はい、
その期待度は、はい、あります、はい、
大事なシーンですけどね。